ゼロ時代109回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティの久坂です。よろしくお願いします。
お願いします。メデラジちょこっとオカルトバスターの時間がやってまいりました。
そんな時間ないですよ、初めから。
このラジオでは、世の中のちょっとしたオカルトに対してこう世直しをしていくというコーナーなんですけども、私 X やってるんですけど、
イロマスがやってるやつで、
イロマスって言うとなんか新しい音ゲーというかアイドルゲーっぽくなるけど、そう X やってて、で情報収集用の X アカウント持ってるんですよ。
はいはいはい。
でいろんな人のポストを見てるんですけど、
はいはい、そうですね。イロマスの言う投稿のことね。
そう。でまあいろんな人がリポストしてたりとかして、まあ楽しいな
と。色マスの言う拡散次第のことだ。
でそっちだとなんか知んないけど、そのいわゆるオーディオ関係の人が結構流れてくるんですよ、うん、そのおすすめタブに。
はい、はい。
でまあ情報収集用だから別におすすめタブ見ててもいいかなと思っておすすめタブにしてるんですけど、
うん、
2週間ぐらい前にちょっと時期過ぎちゃったんですけど、なんかオーディオ界隈はいつものごとくこう揺れてて
まるでいつも揺れてる界隈みたいな。
まあ、名は伏すというか、ちょっとパッと出てこないんですけど、とらそのいわゆるハイレゾ的な音響機器のメーカーが、
うん、
その大手とかじゃないそういう多分職人的なメーカーが、
うん、
なんかうちの製品っていうのはこう出来がいいですと、
はい、
なぜならこういうなんか測定した結果こういう曲線でこういうなんか値が出てて、例えばこういうノイズ比がこうでみたいな、だから、
うん、
他社のこういう製品よりも優れてるんですみたいなことを言ったところ、うん、なんかそれが界隈でちょっと物議を醸したらしく、いやそんな測定値だけで分かるかいと。
はいはい。その数字とかだけで分かるかいということか。だ
実際その数字は近くても全然聞こえてくる音が違うのもあるのに、
うん、
なんかそんな数字だけで語るなみたいなのとか、
うん
うん、まあ逆になんていうか、それなんか数字信じないって何信じるんだみたいな、
うん、
まあそっちはほぼいなくても全員こうこのメーカーはこういう温かみのある人職人が多いからこういう音を作るけど、あなたのところはそういう冷たいことを言うからダメですみたいなのとかもあったりして、
はい、
まあちょっと変更入ったかもしれないけど、まあそこで思ったんですけど、
うん、
久坂さんもまあ一応そういう一応というか、まあ理系の学科を出て学部学科を出て今もまあなんていうかそんなにスピリチュアルなことはやってないと思うんですけど、
まあそうですね。
こういうなんか、まあ、特に音響機器でこう、まあ、我々が買うような音程インターフェースとかでもこういうパラメーターでなんかこのサンプリングレートとしてはこういう仕様でみたいな書いてあると思うんですけど、
うん、
それまあ書いてある情報だけじゃなくてもいいけど、それ測定した結果の値だけ見てその良し悪しって分かるものだと思います、
うん、でもさ物によるんじゃない？だから結局のところ経験と紐づいて初めてじゃない？
経験と紐づく
経験、
はいはい。
例えばさイコライザーもさ、俺一番それの代表格ってイコライザーだと思ってるんだけど、
はいはい、
例えばローをこう動かしたらこう聞こえるって多分いじったことある人じゃないと分かんなくね。ミドルこういじるとこうなるみたいな。
まあ確かにね。
そうだからその数字と経験を紐づけることをやった人だけが数字を見て判断できるって俺は思う。
まあ、例えば定域の値がこれぐらい出てますよみたいなやつだけ見ても、
うん、
まあ、
うん、
それだけ見せられてもああなんかこうなんだぐらいでしか
そう。
だけど、まあ、実際、そこの
実際、
対応をこうさせた経験のあるというとあれだけど。
うん。
だと、まあ、こういうやつだとこういう傾向があるんだ、みたいな。
うん。
っていう感じですかね。
まあ、なんじゃないかなと思う。
もう私はもう、もうデジタルでやらせてもらってますんで、こうオカルトバスターやらせてもらってるんで、
ああ
もう 数字が全て側ではあるんですが、
はい、
ただそれはそれとして、まあ、特にアナログの測定音響っていう、その実際に人の耳っていうブラックボックスに入って、それが結果的な体験に結びつくようなやつだと、その今のそれこそそのノイズ比とか測定した時の減衰とか、まあ他ももっと多角的なやつあると思うんだけど、多分現状の測定手法だけで足りてないと思うんです。
うん、でぶっちゃけ全てを定量評価は無理で、現実問題世の中には定性評価、その定性評価の中にも観音評価ってもう正直存在する。
ただ理論上で言えば全てのものは定量化できるはずだけど、まだできてないってだけだと。
まあまあね、それ結構音響に限らず、私は、
うん、
あのメーカーに勤めてるんで、そういうのあるよ。
スピリチュアルでないメーカース
ピリチュアルではないメーカーもう
あの
大産業、大産業
ああ大産業麻雀の話なんですけど、あの、
うん、
麻雀も結構そういう、まあ、特に運が絡むゲームなので、
うん、
あれなんですよ、その結構オカルトって言われるような
麻雀は多いね、
多いんですよ、その、まあ、オカルトバスターもそもそも麻雀業界からちょっと拝借してる言葉なんで、
うん、
あれなんですけど、そので、まあ、特に昔からある団体というか昔からやってる人ほどそれをなんか強くこう感じてる、
うん、
オカル例えばだけど、こう泣くポンとかチーとかをこう意味もなくやると流れが悪くなるだとか、
はいはいはい、泣きをね、
泣きを意味もなくやる、意味もなくというか、その例えばこう小手先で 相手のこう順番を削るためだけに泣くみたいなことをやるとこう流れが悪くなるだとか、
うんうん、
結構そのお偉い方も言ってたりするんだけど、まあ実際、まあどう、実際どうかというと、まあ、肺が積まれてんだからそこは変わらないから。
うん。
あれだからそういうのが。だからそれを全く信じない人は、なんか、あの人たち何言ってるんだみたいになるし。
うん。
だから本当にそういうこと、そういう麻雀をずっとやってきた人たちにとってはもう今の人たちはそういうなんか、流れみたいなもの全く見ないでやってるから、こうなんかその場しのぎでこうずっと打ってるみたいな感じで言ってたんですけど、そのまあある麻雀プロ、その日本プロ麻雀連盟の勝俣健二っていうプロがいるんですけど、
はい、
まあ、A1 リーグってその一番上のリーグにいて、その団体のトップにも何回か立ったことあるすごい人なんだけど、
うん、
その人は割とそのなんか現実的な打ち方をするタイプなんだけど、その人が言うには、いやもう私も流れとかそういうの全もうめちゃくちゃあると思ってますと、それはもう今までのそういう素晴らしい先生方を見てきて私もそう思いました、
うん、
ただし私にはまだそれが使いこなせてないので、それが分かるまではこう定量的に分かるこう数字というものでまあ判断していきたいと。
あ、なるほど、自分の使える武器だから、
そっちが正しいのかもしれないけど、今はまだ分からないから、
あ、うん、
っていうことを言ってやってたの。多分こういうまとめ方するとちょっとあれなんですけど、落としどころとして多分そうなのかなと思ってて、
うん、
多分理想的に言えばもう全部の数値っていうのはもう全部取れて、音響にしても何にしてももう数値を見れば傾向とか 人に入力された結果がどうなるまで全て分かるようなデータというものはいつか取れるようになるんだけど、今まだできてないから、そういうなんか経験則的なヒューリスティックな判断を今は してるに過ぎないんだっていうふうに思っていきたいですよね。
うん、
やっぱりなんかそこで例えばなんか作る人によって音が違うとかってまでなっちゃうと、もうそれは違うじゃん。
うん、
同じものを使って同じように作ってるのに、なんていうか人が違えば違うだとか、なんかだからそこら辺がね、なんかこう落としどころとしてこうオカルトバスターといえど、こうなんとかそっちの方に持っていきたいなと思ってはいるんですがっていう。
なこれはどういうあれかな、全人類が数字でそれを分かるようになればいいのか、それとも画期的な数字が発明されるか、そういうこと。
まあ画期的な方だよね。まだあでもどうなんだろうね、実際そのアカデミックにちゃんと計測すれば全部出るのかな、そので全部っていうのは必要なデータはもう取れてるのかな、それともそれすらもなくてなのか、ちょっとそこは分かんないんですけど、まあ、特にだってメーカーの交渉公表してる値だから、それはなんていうか数字が分かる人も分かんない人も同じデータしか見れないっていう意味では条件としては一緒だと思うから、
うん、
まあ何が言いたいかというと、
うん、
最近ちょっとオカルトバスでやってなすぎて、ちょっとなんかメールもなんかやんないんですかみたいなこう空気をちょっと感じ取ってしまったんで、無理やりやってっていう
直接言われたわけじゃないんだ
なんかそんな空気を感じ取ってしまったんですよいやなんかそう原稿はちょっと書いてるんだけど進まないんです助けてください
あなたの中のオカバスに殺されかけてる
まあということで、まあ中途半端というかなっちゃったんですけど、ちょっとメールの方を読んでいければと思います。
はい、共同に合わせてメール読みましょう。
まずちょっと前回撮った後で来た、だから前々回宛てに来たメールだけど前回の収録後に来たからっていうメールから、
うん、
だからこれは、第107回の感想を受けてのメールですね。
はい、
メデラジデンマッスルユートピアヨシコちゃん過去小56。
ああ、どう
小が、省くの小ですね。メデラージ、メデラーダ、メデラー、メー。
何の活用これ。
こんばんは。メディスティックヒストバンドのメデタイさん、ひそやかさん、こんにちは。暑さに負けずに頑張っていると思います。
はい。
この前巣鴨のディスコで聞いた話によると、スタジオジブリの新作劇場アニメ魔界鉄道666かっこ36本当に楽しみです。39
みたいな、
微増メーテルメーデルとヒソローによる24時間ビブラフォンを引き続けられる体を求めて都電で魔界を巡る大河ロマンだそうですマヤ文明、邪馬台国、メデ大国、新橋あたりが舞台になるそうです。想像がつきません。39
パロロとしたんだよ。
まるで君たちはどう生きるか、生きるかが生きってるの生きる。生きるかみたいな作品なんでしょうか。さてこの前のジェネリック医薬品みたいにジェネリック音楽機械もあるんだね。すごかったです。
まあ、そんな感じでした。ベリンガーのね、ベリンガーの会だ。
シネマ界のジェネリック帝王ことアライサムがアップを始めたそうです長引くデフレ不況と低賃金に苦しむ現代人に希望とかを与えてくれるような回でした。お家にあるものでも簡単に音楽を奏でられる空き缶、フライパンとか洗濯機とかお家にあるもので簡単な節約レシピなどもどんどん取り上げてほしいです。 欲を言えば有価証券とか土地の権利も配りませんか。
配らないです。
楽しみですよね。暑さにめげずに頑張ってくださいっていうことで、
はい、
静岡さん、この流れで聞くのもあれですか、君たちどう生きるか見てきたんでしたっけ。
あ、見ましたね。
お
あの公開されて3日目くらいに見たのかな。
結構早いですね。
はいはい、だからほんまにあの主題歌が誰だ誰って分かってるしかない状態で行ったわ。
まあなんかあんまり分かんないです。その X でもネタバレはあんまりポストされてなさそうだった
んですけど、あんまり出てないよね多分ね、うん、いや
それうん、うん、それでもだいぶ初期の頃で全く情報のない時ってことですもんね。
そうだね。
うん、
まあ正直そうだね。 あれをそのなんか見た人同士でしかできない話があるのかな。こうなんかこう言ってしまうと、まああれを見た前か後かみたいな、なんか例えば RRR 見た時みたいに今すぐこれについてあれが良かったって語りたいっていうのとまた違う感情だわ。なんかこれはああだったのかなみたいな。
なんていうか、これすごかったぜじゃなくて、なんかそういう考察的な方っていうこと、
うん、そうだね。何せ初見はもうマジで一つも分かんなかったから。
あ、ちなみに私あの逆張ってるんで、ちょっとネタバレは一応お控えいただけると。
逆張ってるのに。
いや、いつか見るかもしんない。いや、だからどっちかってちょっと引き延ですもあれですけど、なんかエヴァの進撃とかなのかな、
まあみたいなことなのかなと思った
。ただなんか当時その公開すぐ見てないですけど、あの進撃序盤の「ジョーハー」ってきて「Q」っていう3作目が公開された時、めちゃくちゃそんな感じだった気がするんです。なんかいや、もっとネガティブだったけど。なんかあれどういうことだよみたいな。なんかそんな感じのなんか意見ばっかだった気がするから、なんかそういう感じでなんか語り合うって言うとあれだけど、なんかここはすごかった、あすごかったじゃなくて、そういうなんか見に行った後をサテンにでもこもってしんみりと話すみたいな、
うん、みたいな話をしたいんだけど、周りでもうその話をしたいというか、なんか自分だけでこれ抱えてんのも、そのネットでなんか考察読むだけにするの なんかなと思って、なんとか 見た人を増やそうと思って、
うん、
ずっと後輩にあの今週末見に行ったらとか、今日水曜で休めぞとか言ってんだけど、一向に見に行かない、ね、
まあ正体不明すぎるから。映画が、まあ私が見た暁にはもしかしたらこの君堂でいいんですかこれ。
君堂。いや君行きかな。
ああ君行き会やるかもしれないですけど、それはまあ今月になるのか今年になるのか今世紀になるのか。まあという感じで。後半全然触れない、まあいいか。次のメールいきます。
はい、
ここから3連発。
3連発、
メデラ GM 王の谷の初任兵。
すみません、あの1回止めていいですか。
はい、
1回止めていいですか。3連発ってどういうことですか。最初に聞くんですけど。
いや、聞けば分かります。
じゃあ一発目から聞きましょう。はい、聞きましょう。
王の谷の初任兵さんのこう、
いやだよ、
しょへいへい、かっこ満員の観客でオウムを隠そうと。見ちゃダメ谷、監督の目が赤くて また退場する谷。よく考えたらうちの服みんな赤入ってる谷、
大おばさん赤入ってる、
世界の終わり谷、さて君たちはどう生きる谷。 ミーの答えはこれ、直球165キロや。高校球児みんなも、赤肌性飲んで頑張ろうに。あ、ミヤさんからヤブミが。
ヤブミ。
続いてのメール。メデラジネーム宇宙大将軍ウヘターニョ大石。
ウヘターニョ大石。
谷兵所初ニタ初ニタ。こう子宮を回避する音。オールスターゲームで2人と戦いたかったに。最近ロスでバズってるメデラゼの楽しみ方。
ロスでバズってねえだろ絶対。
イヤポッツを鼻に詰めて再生すると口から2人の声が出る谷。
やめろその気持ち悪いな。
大発明谷よ。グラミーとアカデミー賞 MVP はもらったも同然谷を。前回の絶対古巣に復讐を違うメディアンつれえよな。オーケストラの前歩で一人録音で挽回谷。前世紀のフルティのように代打メデを名乗る谷。
フルティって
ヒソヤンはそうですね、ためらいを捨てていきましょう。
言ってないですそれは。
古巣が最下位で僕は許せないと思っている。メデラジネーム宇宙大将軍ウヘターニ大石。あ、これあれだ、こっちだ。あ、違う、
ん、
ほぼ同じ目内容が別日に若干変えてきてる。これは読まん
ねえな。
なんか間違い探しぐらいでちょっとスキップです。
何なんだよこいつ。
あん、
これ なんだこいつ。
なんかちょっとなんかなめらメールのなんかラジオの内容とか拾ってくるようになったかなと思ったらまた突き放していったから。揺さぶられてる。いやでも一番メールくれてますからね直近
今のところ。、うん、
直近だと。ただもうちょっとなんとかならんかと。
いやなんかこう なんか常連がその 3便乗さんっていうけどなんか三者三様のやばさがある。
て世界中でなんか大谷翔平こんなこと言ってんのここだけだぞ。こんなこと言ってるのとこれを許してる人たち我々がここだけだ。
こんなやつが
絶対外にバレないようにしないといけない。そう、絶対会話にバレないようにしないといけないから。じゃあ最後のメールいきます。
はい、
メダルネーム幻の珍獣ネティカシーかっこ無添加
なんだだかし、
8月からの大爆発新番組激メデさんを連れて月曜日から知らないユーヌイへ連れてついていってのど自慢天国と一緒アワー歌ってみるとも発見旧壁マンという感じ
で、おいおいおいおいよ。
YouTube スピンオフ企画やりませんか。
YouTube スピンオフまだ地上波がねえんだよ。
バズり界の闇鍋ですよこれ。過去高根沢町の隠語でこんにちはのいい。男の中の男にして歴史を作るめでたい会長ひそやか理事長ごっつんです。
やめてください。
熱帯夜は金縛りによくあるので怒りを禁じえません。早く秋にしてください。
知らねえよ。
さて前回の和製 GTA 子とティアキン沼にはまっちゃってもう帰れなくなっちゃって9と4分の3拍子でしか楽器弾けなくなっちゃったんだわの回ビビって夜眠れなくなりました。
どこ聞いてたんだよ。
ファミコンのゼルデンで止まってよかったです。
何聞いてたんだよ前回の。
早くお二人が現世に戻れるよう他のめでたみの皆さんのようにしのぎとキャンペーン気合でいけそうなラインで探してきたようやってくださいかっこにっこりほっこりどんどん。
家にあのお邪魔しとりみたいに。
丸1、メデラジの日を制定しよう。
うん、
今や記念日は作れる時代、毎日をメダル記念日にしよう、
うん、
年3日で30万、素数の日全部メデュラジ記念日に、あの URL が載ってて日本記念日協会のサイトに飛びます。
ああ制定できるんだ。
丸にメデュラジブルワリー、
ブルワリー
酒税法の改正でマイクロブルワリーが簡単にちょっとしたスペースを生かしてオリジナルビールを作ってバズろう。
おおいいいいよさそう。
フェスで売って収益にするっつえ。毎日二日酔い。なんで飲んでんだよ。
確かに。
でこれもアドレス載ってて、その、うん、マイクロブルワリーの定義とか書いてあるサイトに飛びます。
いやそれなんかちょっと興味あんな。
丸さん、メデュラジ大画面ジャック、
大画面ジャック、
新宿駅前のアルタ広告がなんと買えるんです。
あー言ってますね、うん、
180万円あれば1時間メデフェスを流せますよ。
やめてくれよ。
新宿にいる人間は全員メデ旅になるのも時間の問題。興奮で鼻血が止まらない。でアルタビジョンのアドレスが載ってます。あるよ、メデラジ応援広告、 JR の電車や駅をメデラジジャック、
うん、
朝の爽やかな通勤時メデラジ流しながらメデラジ広告を見て今日も1日頑張ろう。かっこ24時間めでらじますか。
世も末だよ。
いやもうこれは勝ったよね、バチバチ勝ったよ。今回リクエストはゼロな伝説メインテーマのコンバスビフバロフォンテルミン和太鼓の40層
すげえよそんな。
おわ牛若丸サンロータ勇気の印リゲインのテーマのアコースティックバージョンか、お二人の夏休みの思い出か、バズりたくて密かに続けていること、
はず
好きな独裁者、次に来るインディーズ趣味、かっこメガネ収集とかバナナ野球とかを教えてください。明日も暑いとか許せないよねハム太郎、かっこ閉廷
へけみたいに。
こっから特別付録メデメデサマーセッション、これが解けたら
ミス
ハーバードってあって、なんかめちゃくちゃ長い文章題が書いてあるんですけど、あのこれは飛ばします。あの、まあ、まずはあれですね、その、夏休みの思い出か、バズりたくて続けてることが独裁者か、インディーズ趣味なんかあります。
どうします、どうします。
久坂さんのバズりたくて忙しい続けてること聞きたいけどね。
ないよ。あったとて言うか。え、しかもなんかやってたこととかじゃなくて続けてることだもんね。
確かに、あのやってたことだったらまあ多分黒歴史的ななんか紹介の仕方できる。そうそう、今進行形でバズりたくてやってるけどバズってないことを言うのはちょっと。じゃあ夏休みの宿題の思い出いきます。
宿題の思い出。夏や宿題って言ってた、
宿題って書いてあった。
あ本当。いやでも俺め少なくとも夏休みの宿題はマジでちゃんとやった派だったな。今では考えられないけど、今の性格からしたら考えられないけど、めちゃめちゃやってたよ。
マジっすか。
うん、あの後半追い上げ型だけど、その当日そのなんか移すとか、そのなんとか言い逃れして持ってこないとか、なんかそういう武勇伝はもう一切ない。
いや私普通にやらずに行って普通に低成績だったから。特に高校の時とかなんか偉いっすね。
なんか昔はそうだったな。
あれっすね、なんか宿題の思い出で言うと、あの自由研究みたいなのあるじゃないですか。
あるある。
で中学の時にこの話したっけな、してないと思うから、あれしてたらごめんなさい。あのまあ夏休みに自由研究ってあれ、こうなんかをやってそれを方眼用紙にこうバーってこうでかい紙に書いては、
うん、
この廊下とかに貼って発表するみたいな、
うん、
感じだと思うんですけど、それでメンマを作るっていう、
メンマ、ああいいですね、
メンマを作る材料を、だからだからこうなんかに載ってたこういう作り方で本当にメンマ作れるのかっていう感じだったんですけど、
うん、
材料がまあ調味料は、醤油、みりん、多分日本酒は使ってなかった、中学生だからなんか日本酒なんか入れても変わんないだろうとかって思ってたんで、醤油、
わかんないよね、みりん、昔はね、
そう砂糖とかそんぐらいで、あとなんか重曹とかも入ってたの。で、
うん、
あと一番大事なボディは、
うん、
割り箸
割り箸、聞いたかった、なんか
そう割り箸をメンマにできるかっていうんで、こう重曹につけてふやかして、ひたすら醤油とみりんで煮てみたいな、でそれを夏休み初日に仕込んで最終日に開けて柔らかくなってるか見るみたいな、で結果柔らかくなってませんでしたっていう貼って書いたらなんかやや受けでいやもうどっちかというとこれひそかにバズりたくてやってたことだっていうありましたね。
俺それで思い出した、なんか自由研究関連の大黒歴史思い出した。
はい、
いやあのあまずいきなり大黒歴史なんだけど、あの私あの小学校 3,4 年くらいかなから中学の初版くらいまで多分 2,3 年ちょ計算なんだけど、どっかの期間 2,3 年くらい、あの月刊誌を作ってたんだよ。
え？
あの自分のその月あったことをワープロで記事にする月刊誌を作ってたんだよ。
それはなんていうか、あのなんか小学校とか中学校だったの新聞係みたいなのがいて壁に貼ってみたいなやってたの、それじゃな
くて。違う違う違う違う、あの私が一人で作ってる
すげえ
私が一人で作ってたのよ。
しかもワープロでしょ、その、
うん、
自由帳にこうそれこそチラシのように書いてるとかじゃなくて。
あ、そうそうそう、じゃあワープロで作ってたの。
すげえ、
多分ワード、
熱っ。
うん、それをあの親戚中に郵送で送ってたの
やばすぎる。
でたまに学校にも持ってったのよ。
それはあ、まあはい、続けてください。
夏休み後自由研究で持って
それはどういうなんていうか風の吹き回しで
なんかわかんないけど、多分なんか新聞作りたいってなってたのかな。
はいはい、はい、
何かのきっかけで。でもとりあえずその何その分析すると、何かしらそのとりあえず何か作る、新例えばテレビ番組作るのとかってめっちゃ大人でにしかできないことで憧れたりする。
あ、まあそうっすね。
それの新聞版みたいな。だからなんかアウトプットがして、なんか作りたかったんだろうな、多分。
まあある種の同人的なね。
そうそうそうそうそうそう。ただ何かについてじゃなくて、本当自分のその付き合ったことをやってて、それを夏休み後、あ。そう、自由夏休み後を自由研究で、あ、多分何かしら研究にして、多分その自分の月刊誌のフォーマットで出したのを今思い出した。そしてさっき言ったけど、俺これを郵送で親戚中に送ってたから、あのこの前あの親の実家に帰省したら、あの俺の送った月刊誌があの前後残っててい
や、それは新世界残すよ
それを目の前にこんなあったやつ出されて、あの私その日からずっと顔が痙攣してます。もうその日からずっと。
まあ世界少年を今小さい時からまあある種クリエイティブはずっと働いてたってことです、
ね、そういうことなのか。
まあただそれがなんというか、まあいいか、まあ可愛い子供のなんていうか頑張った証しよ、まあ
ね、頑張った証しよ。今だからラジオやってたから。
そうか、これだって親戚聞いてたっておかしくないからな。聞いてるか。ということで、まあこれがまあ、2人のバズりたくて密かに続けてたことなんです
が、違いますよ。
あ、違ったか、まあ、まあまあまあまあっていうメールもらって、まあ実際こうもらったこう、まあ、意見でこうブルワリーだとかそういうのはちょっと後でマジで見ようと思うんで、ありがとうございますって感じなんですが、ちょっと今回ここから本題なんですけど、
はい、
なんかその本題をこのあたかしは知ってか知らずか、
うん、
メデラジュ費用制定しようで記念日は作れる時代と、
うん、
こう記念日協会のページまで送ってきたんですけど、
うん、
まあ、今収録日が8月頭なんですけど、
はい、
ちなみに8月5日って何の日かは知ってます？
8月5日
一応この日本記念日協会で定められてる記念日で
8月5日ですか。
8月5日、
8月5日は何かの記念日ってこと？
まあ、語呂合わせですね。
あー、8、5、これは当てちゃっていいですか？
はい。
ごめん。
え？
今のくだり全部なかったことにしていいですか？
終わった。ちなみに今
箱とか。
ああ惜しい。ちなみに他の記念日その。
うん、
やっぱさっき見てたんですが、あの一応今お金払えると記念日認定してくれるみたいなんで、
うん、
あのいろんな記念日がこの日にこう積もってるというか、
あ
なんですけど他の記念日としてハンコの日、
ああいいね、
とか、ヤッコの日、
ああ冷ややっこと
か、パピコの日、
はいはいはい、
とかあとはしご車の日とかそういう
なんか一個ぐらい当てられそうだったな。
パン粉の日とかみたらし団子の日とか、みたらし団子の日
みたらし団子の日、あなんか蜂が団子みたいに見えるのかな。
日付はあ違う、これ毎月3日4日5日だった、みたらし団子の日。
あ
日付はみたらし団子の組み合わせから毎月の3日4日5日
か、か月初ずっと団子の日だな。
まあっていうのはともかく、いや音楽ラジオやっててこれ答えられないのちょっと久々まずいっすよ。
ハーコーですか？
ハードコアテクノの日、
はいはいはい、
まあ、ハードコアレーベルのハードコア大阪が中心となっていて、で、まあ、このハードコア大阪では国内のハードコアテクノアーティストへの音源を制作し、国内ライブ活動で日本のハードコアテクノを海外に紹介する活動を行っている、
はい、
日付はハードコアの英語発音がハーコーと聞こえることからハーコーの語呂合わせで発が5日としたもので、ハードコアテクノを愛する全ての人のための記念日。
うん、
いやこれここからマジの話なんですけど、
うん、
この8月5日に合わせてこのハードコアテクノの回を5年間ずっとやりたかったんですよ。
そうだったんだ。
こうメダル始まったとこから。
あそうなんだ。
ただなんかタイミングが合わなかったり、なんかちょうどゲストが来るみたいな時だったり、 2年目とかメディフェスの直前だったりで、なんかタイミング合わずに5年経っちゃったんですけど。
あ、そうだった。
というのもまあ熱心なめでたいファンだったらご存知かもしれないですけど、
は
あ、このハードコアテクノって割と私のルーツみたいなところもあったりするんで。
あ、まあ、ずっと言ってますよね。
そう、なんならクラシックよりもこっちの方がルーツとしては深いのかもしれないし、ね、
うん、ちょっと話の腰折っても申し訳ないけど、最近のここ数年の8月上旬って何やってたのかなってちょっと見返したら本当に重要回ばっかり笑っちゃった今。
いやだからだってずっと毎年ねじ込もうと思ってねじ込めてなかったんだろ。そうよそりゃ。ちょっと実際ちょっと見てみるか、
なんかまず2022年、去年がそのハーコー前がメデゾー君の着ぐるみを出したよって書いて、
あそうだって、その後がオカルトバスター宣言。
そう、あなたがオカバスになった日。
そうだから多分時期的に着ぐるみをどうしてもこのタイミングで出したくて、多分去年は諦めたんです。
うん、なんかその前はなんかFM イズの国に行ったり、微分音でゲスト呼んだりしてた。
そうなんです。でなんか20年かあんまだけど、なんか2020年なんかそれどころじゃなかったから。1年通して。
確かに。
っていう感じで、なんかそう毎年できて上がったから、まあついに今年、まあ、やるんですけど、そもそもハードコアテクノって知ってますか？
いやまあでもなんか言葉知ってて、聞きゃこれはハードコアテクノだってなんとなく分かるけど、なんかこれっていうはその言葉の定義は分かんないですけど、
一応まあ知らない人のために言っておくと、まずバンドの方の言葉で、まあ、ハードロックヘビーメタルみたいなこうニュアンスでハードコアっていうこともあると思うんですけど、それとは全く違うジャンルですね。
うん、
であれですね、ウィキペディア的な説明でいくと、高い BPM160 から200ぐらいで、時にはそれ以上、
まあ早いイメージある
よね。で主張の強いビート、
うん、
大胆かつリズミカルなサンプリングが特徴として挙げられると。
うん、
まあこれだけ聞いても何のこっちゃっていう感じなんですけど、まあ、要はオリジナルテクノと比較すると、まあ一言でまとめちゃうと、まあ結構凶暴性とかが結構増してるっていう。
うん、
っていうところで、まあ今回まあハードコアテクノの回やろうと思ったんですけど、広すぎてまとめきれず、広いんですよハードコアテクノって。
まあそこまで広いからさておき、なんか今日はジャズの話しますみたいなことでしょ。要は
そう、いやぶっちゃけそれぐらい広い。
ああ、
あの細分化がもうやばいですね。
あ、
まあ特になんかデジタルミュージック全般細分化進んでると思うんですけど、特にハードコアテクノっていうところの下がこう、てか多分今テクノって言って多分思い浮かべるのは多分ハードコアテクノになっちゃってると思うんですけど、
うん、
そのテクノポップみたいな方か、こうそういうハードコアテクノかみたいな、
まあ人によって分かるよね。
うん、だどっちにしてもそれぐらい結構デジタルミュージックの中のでかい一ジャンルになってるんで、
うん、
まあなんでそんなに長くしてもあれですし、まあ、私もちょっと調査しきれてる部分もあるんで、まあ、今回その私の特にその、まあ、特に昔ハマってたところでもあって、まあ、ガバっていうジャンルの話をしようと思います。
はい、
まあ、全体の話ちょっとしつつガバの話していこうかなと。
ガバはなんか言うな、ガバキックのイメージあるの？
あ、そう、ガバキックがまさにガバで使われてたからガバキックの、
うん、
だからそうな、多分あんまり馴染みない人だとガバキックぐらいしかその 知らないし、なんかそもそも曲も聞いたことないかもしれないですけど、で有名な曲って言われてもなかなか難しいし、なかなかあれなんですけど、ちょっと、まあ、歴史の部分とかちょっと話していけたらと思ってますというのと、はい、一応出典いくつか、そのまあちょっと紙媒体じゃなくて全部ネットなんですけど、 Wikipedia 2割クラブミュージックビキっていう、そのなんかクラブミュージック専門のなんかまとめてるページ、
うん、
まあ、そこに限らずそういうなんかウィキみたいなサイトに3割で、残りが DJ テクノウチっていう方のウェブサイトで、その人の研究でまとめてたページがあって、そこから、まあ、引用というか調査してますと。
はい。
ただ、まあ、テクノウチさんのサイトはなんか時々消え、なんかページが丸ごと消えたり復活したり結構してて、一部消えてるページから拾っちゃってるところ、今見れないページから拾っちゃってるところもあって、その、なんていうか、出典として適当かというか、今、現時点で正しいかというちょっと裏取れてないところもあったりするんですけど、一応まあ、そのあたりを調べて、こうまとめてきたところになりますというところですね。はい、でまあ、ハードコアテクノの話する前に、さっきハードコアテクノ知ってるかって話したんですけど、そもそもテクノってなんだか分かります？
まあイメージとしては電子音楽。
まあそうですね。
うん。
まあ、これもまたウィキペディア的なその定義の仕方をすると、アメリカのミシガン州デトロイト発祥とするエレクトニックダンスミュージック。
うん。
でまあ、ドイツで生まれたやつはテクノポップとも呼ばれる。
うん。
で、まあ、シンセとかリズムマシンみたいな電子楽器で作ったポップミュージック全般は、とりあえずテクノって呼ぶ。
うん。まあ、
大まかな定義。
うん。
ですね。で、まあ、最近だとそれこそ、普通のポップスもロックも、なんなら管弦楽曲も全部 PC でその DAW で作るから、全部電子楽器っちゃ電子楽器なんですけど、まあ、これら全部がテクノになるわけではなくて、あくまでもシンセとかリズムマシンみたいなのが、まあピコピコ音的なものがテクノに入る、
うん、
っていうのがまあ大まかな定義で、まあ、それ自体は結構歴史は古いとか、まあそのイコールシンセの歴史ぐらいにはなると思うんですけど、
うん、
ウィキペディア的にはあれですね、その1970年代ぐらいからそのクラフトワークとか YMO とかがこう電子音楽をポップスにこう混ぜ込もうとした時代があって、そこから1970年代から80年代初頭にかけて、まあ、こう確立していったジャンルだと。
はい、まあ一般にも、
まあ一般をどこまで指すかはちょっとともかく、
ポピュラーミュージックの方にもこう、まあ、浸透してきた的なこと。
多分浸透してきたもうちょっと後だと思う。ここのあたりあくまでそのクラブでもうガンガンかけてノード踊ってたから、そこのクラブ行ってる人たちはもうそれで踊ってたけど、一般の例えばヒットチャートとかに並んでるっていうのはもうちょっと後かな
あ
と思うんですけど、あでもアメリカとかだとはもっと早いのかな。あそうですね、そのウィキペディアのその前史っていうのが70年代で、黎明期が80年代中頃までで、でその一番栄えてたっていうのが88年から91年って書いてあるんで、テクノってジャンルが生まれてからも10年ぐらい経ってこう爆発的に人気になっていったっていう感じらしいんですけど、まあこのまあテクノのページで見ると1988年から91年にかけてそのムーブメントとしてテクノがこう爆発的に人気になったって書いてあるんですけど、まあそのハードコアテクノの流れもそこから生まれてるわけです。
はいはい、
1990年の楽曲メスカリナムユナイテッドっていう、まあ、グループ DJ の We Have Arrived っていう、うん、 曲あるんですけど、なんかいろんなとこ探してるんですけど、まあ、これが本当に突然変異的にこの楽曲が生まれたみたいな。
へえ。
まあ、どういう曲かっていうと、まあもう聞くと、もうある種実験音楽くらいのなんかめちゃくちゃなシンセ、もう金属音のシンセに、そのリズムがバスドラムにディストーションとゲートリバーブかけてめちゃくちゃ歪ませてると、
うん、
感じなんですけど、そのバスドラムにディストーションをめちゃくちゃかけたっていうのが初めてらしくて、この曲、まあ、特にそういうメジャーシーンでって意味だと思うけど、これがもうそこがある種発明、
うん、
そのちょっと前からそのキックにリバーブかけてちょっとそのふわっとさせるみたいなアートオブノイズとかそういうところをやってたらしいんですけど、そのディストーションまでかけたのはこの曲が初めてで、
だからめっちゃ歪ませたん。
あ、でも今基準で見るとめっちゃではないけど、まあ当時その本当に八百屋とかでそのまま作ってたとこから考えるともうめちゃくちゃ、
ああなるほどなるほどなるほど、まだまだ出たばっかの時は歪ませること自体でみんなびっくりしてたわけで、
そうそうそう、え、なんだこれってなってた、
はいはいはい、
でまあ そこにその前衛的なシンセも乗ってるからもう、
うん、
やべこの曲みたいになって、
はい、はい、
でまあそっからもうハードコアテクノっていうもうジャンルも生まれたし、そっからもうさらになんか進化もしていった、
うん、
でまあ良くも悪くもはこうクラブミュージックっていうのはまあなんていうかサンプリングの文化なので、
うん、
一曲いい曲生まれるともうそれをなんか許可を取ってか無断かはともかくとしてめちゃくちゃこうリミックスが出回ると、
はいはいはい、
だからこの We Have Arrived の曲ももうめちゃくちゃこうそれちょっと変えた曲だとかそのアンサーソング的なやつとか生まれた。
うん。
っていうところでまあ枝ここから枝分かれしていくんですけど、その、まあ、枝分かれの歴史何年にどういうのが生まれてっていうのはもうちょっと扱える範疇にないんで、まあ、大体のハードコアテクノのまず、まあ、さっきめちゃくちゃ枝分かれしてるっていうけどどういう枝分かれしたのかっていう話を最初にしようと思うんですけど、
うん、
でも途中知ってるまでもちょっとあれですね、結構マイナーのまたオールドスクールっていうジャンル、
あ、はい、まあ、聞いたことあるけどこれあんまりイメージないな。
そう、まあハードコアテクノの黎明期の曲をまとめてオールドスクールっていうらしいんですよね。
へ
え。黎明期っていうのは、まあ、次に出てくるハッピーハードコアの登場前、
うん、
だからまあある種レイブとかそっちに近い、
うん、で
だから語弊を恐れず例えるとあのバブルのディスコみたいな音楽、
お
じゃーんじゃーんじゃーんじゃちゃちゃちゃんちゃちゃちゃちゃかみたいな、
あのだからちょっと音もその時代っぽいのか。
そうね、だからそれが当時の最先端で、それがまあ、うん、今でいうオールドスクールって呼ばれてるじゃん、
うん、
それにまとめられてる、まあ、そこからハッピーハードコアっていうのが生まれて、そのなんかダークで攻撃的なところから、まあ、メロディーとかをポップにして展開とかもこう分かりやすくして、
うん、
多分このハッピーハードコアが多分一番なんていうか一般の人がハードコアテクノって思い浮かべてこう思いつくのがここだと思うんですけど、
うん、
ただ正直そのこうテクノのなんか有名な曲がこれでみたいなこと言っても多分ラジオ的に伝わるかちょっと分かんないけど、でハードコアだとあれですね、その日本だとあそれこそあれかあのちょっと後にも出てくるんですけど、その音ゲーに収録されてるハッピーハードコアの曲とかは結構 有名なのも多いんで、例えばその竜っていう人とかレッドアリスとか、
音ゲーはねハードコアテクノが多いイメージですね。
うん、そうです。その辺、そのあたりの人が結構得意にしてるジャンル、
うん、
ただ実際今の時流としてはこのハッピーハードコアからさらに進化した UK ハードコアっていうのが、まあこのいわゆるハードコアイコールみたいな、
うん、
っていうところで、この、まあ、UK ハードコアっていうのはそのハッピーハードコアのリズムをもう4つ打ちで完全に決め打った、もう多分よりクラブ的にしたっていうようなジャンルで、
うん、
まあその通りイギリス発祥してるんですけど、だから今もハードコアテクノって言えとほぼイコールでこの UK ハードコアのことを指してる、
はい、
っていうところらしいですね。
なるほど。
っていうのがまあ一応本流で、こうハードコアテクノの本流で、そこからちょっと枝分かれしてるのがハードミニマル。これはミニマルテクノからの派生。
うん。
まあ、ミニマルテクノっていうのはまあミニマルミュージックが直接じゃなくてデトロイトテクノから派生してきたものでみたいな話はちょっとややこしいんですけど、
ミニマル要素があるやつ、
まあ結果的にミニマル要素獲得したのかな。
あ、
だからそれこそ現代音楽的なライヒとかが作ってたミニマルミュージックから進化してきたんじゃなくて、テクノの流れがあってテクノからこう多分ミニマル的な要素を得たものをミニマルテクノって呼ぶようになって、うん、それがハードコア化したのがハードミニマル。シュランツってジャンルとかも ほぼハードミニマルらしいです。
うん、
どういう曲かっていうと、あの16ビートでストリングスとかが多いらしい。ストリングスとかのパッドを結構多用すると。
は
あ。か、まあ、アナログシンセみたいな音を使ってるとか、なんかそういう、なんかいろいろあるらしいけど、で、多分それをよりダークにしたが多分シュランツなのかな。
はあ。
とか、あと他にも、まあ、スピードコアだ、ブレイクコアだ、フレンチコアだ、結構あるんですけど。
めっちゃあるね。
いや、もう。これも泣く泣く削って、これだからもう多分ウィキペディアに書いてあるんだけども、この2倍3倍あるんです。
はあ、
そう、それこそマキナとかハードテック、ハードスタイル、フリーフォーム、まあちょっと上げるのもこう難しいぐらいいっぱいあって、それもしかもだか誰か勝手に定義して俺はこれでやるぜみたいなジャンルじゃなくても、そこにもさらにこう人がいっぱいいて、そこからさらに枝分かれして人がいっぱいいてみたいな、そういう歴史としたジャンルとしていっぱいあるんですよ、ハードコアテクノって。
全く知らない世界だ。魔境だな。
だから多分最初に言った本当にテクノポップ以外ハードコアテクノ多分割とそうで、もうポップじゃないテクノ音楽がもうハードコアテクノって言っても多分怒られない。怒られるかな。まあっていう、まあいろいろあるんだけども、
うん、
まあ今回はガバに関して話そうと最初決めたんで、ガバについて話すと、このガバもさっきの流れでいくとハッピーハードコアの前なんですよ。
あれ、だからさっきいっぱいバーって出てきたのはハッピーハードコアのの
が、そう出て、そこから爆発で広がって、まあ、今ユキハードコアにこう流れとしていってるけどもっていう話をしたんですけど、だからいわゆるオールドスクールのなんかそのもう黎明期ぐらいにガバっていうのが生まれてる。でまあ、ガバのも完全にこれはあれなんですけど、まあ BPM が流行ってもあるんですけど、完全に ガバキックを使ってたらガバなんですこれは。
はい、
もう
分かりやすくていいね。
そう、まあ、ガバキックってキックにめちゃくちゃディストーションがかけてもう歪ませて、
だからさっき言ってたちょっと歪ませて、あれなんだこの音はっていうのの誇張しすぎたバージョンってこと。
そうそうそうそうそう、もう
これでもかってぐらい歪ませた、
もうキック以外何も鳴ってなくても音割れしてるぐらいのキックがずっと鳴り続けてるのがガバキックで、まあ実際さっきのそのシュランツとか、あと、まあ、ハッピーハードコアもそうだし、スピードコアとかでもガバキック自体使われるようになってて、まあ割と ハードコア自体でそのキックを歪ませるっていうのは結構まあ手法として共通にはなってるんだけど、多分このキックが楽曲のそのなんていうか根幹になってるような曲はもうガバって言っても差し支えないと思う。
うん、
まあそれぐらいそのキックを歪ませるっていうのは発明だったってことですね。
なるほど。
で、まあこのガバがガバもまあいきなりこうパンと生まれたわけじゃなくて、ガバもそのちょっとまだ紹介してないこうさっきの枝分かれの中からこう埋め出されたんですけど、まあ、ロッテルダムテクノっていうテクノが源流となってガバが生まれたと言われています。
はいはいはい、
ロッテルダムって知ってますか？
あのオランダの、
はい、オランダロッテルダム、オランダ第二の都市ですね。
はい、
物流の拠点。私も2019年に1回旅行してるんですけど、本当になんか結構オランダ自体結構攻めた国で、まああらゆるものが合法だったりとかそういうのあるんですけど、
言葉を選んだな、
言おうと思ったけどやめたそう、まあ多分そういうのもあって結構音楽的にも結構攻めた曲が多いってところですね。
うん、
でまあなんで第二の都市でそんなのが生まれたかっていうと、なんかアムステルダム首都の DJ がなんかイギリスの曲ばっかかけてたらしいんですよ当時。
はいはいはい、
なんかそれでなんであいつらイギリスの曲ばっかかけて自国のやつ流してねえんだみたいな感じでロッテルダムの人たちが反発して作ったジャンルらしいんですよ。
反骨精神から生まれた、
反骨精神というか逆張りというか
逆張りというか、
だから当時の時流に乗らずにもう俺たち作ろうぜってなったわけだから。
はあ、
だからロッテルダムテクノどういうジャンルかというと、まあ今はちょっと今のロッテルダムテクノ変わってんだけども、最初の頃はハードコアテクノをよりハードにして、もうバチクスの放送禁止音をサンプリングして連呼させてるマジでやばいジャンルだったらしいんですで、まあ生まれた背景としてはそうなんだけど、まあ、実際どう生まれたかっていうと、さっきのその We Have a Live とか1990年の曲っていう話でしたんですけど、1992年ですねにロッテルダムレコードっていうのが発足して、
うん、
それレーベルで、そこにいたユーロ、G ユーロマスターズっていう人たちが作った曲が始まるって言われてます。
はい、
でもその曲の名前がアムステルダムワーレッタダンっていう、アムステルダム地獄っていうもう そのまんまの曲、これもここまだまだいけると思うんですけど、あのこのジャケットもすごくて、
うん、
ロッテルダムタワーっていうロッテルダムになんかでかいその東京タワーみたいなタワーがあるんですよ。
はいはい、
電波塔でもね多分灯台みたいな感じだと思うんですけど、
うん、
それがなんか擬人化して立ってて、
ああ、
そのオランダのこう土地の上に、
ああ、
それでアムステルダム方向にかけて向かってタッチオンしてるっていう
やば 理想強
そう、もうた当時それがアムステルダムにこうちょっとわだかまりを持ってたロッテルダムキッズたちに大受けしたらしくてもうなんかその国内のこう CD コーナーというか当時あれかレコードコーナーみたいなのもトップ独占だったらしいんですよ。そんなのが。でまずそれただそこはまだロッテルダムテックのとしての始まりで、
うん、
ただこっからは流れは早くてその同じ年の別な EP というかシングルの楽曲のアレスナーデクロートっていう曲がそのユーロマスターから出てたんですけど、
うん、
そっちがもうロッテルダムテクノないヒータもガバっていうジャンルを作った、
うん、
でもこれはもう日本語訳できないです
あ
この曲名があ
なるほど
そうなんか放送前になんか何とか P 入れらんなかったときにやったんですけどだから P 入んなんか P 入れるシステムちょっとつかなかったんでもう言えないです
なるほど。
でジャケットも何書かれてるか言えないですただこれが世界的に爆発的に流行ったらしくてそんなもん、そんな曲
なんかジャンルって言えないジャンルは何
いやジャンル自体はロッテルダムテクノ。
あそうじゃなくて何系で言えない。
ああエログロ。
ああなるほど。
ああまあ言える範囲で言うと曲名はどいつもこいつもなんとかやろうだっていう。
はいはいはいはい。
感じの。でもここでもうその今でいうガバキックって言っても差し支えないぐらいマジの凶悪なキックがこう生まれた。
はあ、は
あ。私も曲自体もなんかもうずっとなんかおっさんが叫んでるサンプリングでそこにもうえぐいキックがなってずっとなんかなんかぶっ壊れたシンセみたいなぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅみたいな音ずっと鳴ってるみたいな。その曲なんで、それはもう爆発的に流行って。
はい。
だからそれまでは、その、ユーロマスターの1曲目とかも、なんか、あくまでキックにリバーブとディストーションかけて歪ませてだったんだけど、
うん。
まあ、キック自体のディケイ、もう音、長さ自体伸ばして音割れ通り越す勢いで歪ませて、もう。
はい。
っていうだからリバーブに頼らずその音の強さでやったのが多分この曲が初めてって言われてるらしい。
へえ。
でまあこっからロッテルダムテクノからこう分かれてガバが進化していくところになったと。でも完全に余談なんですけど太鼓の達人ってやったことあります？
あの私いつそれ言おうかと思ってました。じゃあ、私太鼓達人をたしなんでた時期があって、
お
で正直私学その高校生くらい、まあ、大学生も結構の長い間クラブミュージックとか、まあ、あとはもうそもそもテクノに全然その馴染みがなくて、
はいはい、
ずっとその吹奏楽だオケだやって生楽器系ばっか聞いてたから電子音楽に全然その馴染みがなくて、
うん、
っていう私が触れた唯一のガバが、あこれがガバなんだみたいなのを知ったのがあの北埼玉2000です。
そう埼玉シリーズは結構そうなんか音ゲーいろいろあれどなんかどこ通ってもガバに通るっていうのが結構面白いけど、
うん、
そう北埼玉ただちょっと今回今言いたかったのはその前の埼玉2000なんですけど、
はい、はい、埼玉2000もそうだよね。
だ埼玉2000、
あ埼玉2000はロッテルダムテクノだって聞いたんですよ。
あまあそうね。だからその埼玉2000がこのアレスナーデクロその2曲目にめちゃくちゃ似てるんです。
あ
曲の構成とかも全部。だから多分オマージュじゃないかと思うんだけど、
はい、
多分の息は出ないから何とも言えないけど、
でもやりそうだな、リンダ IQ さんはやりそう。
そう、まあただ一応ゲーム音楽として歴史見ると、なんかその前になんか94年ぐらいにあろうこと普通になんかリッチレーサーっていうレーシングゲームでなぜポンとロッテルダムテクノ使われてたみたいな。
はい、リッチレーサー曲えぐいからね。
ああ。でなんか会社の偉い人にお目の前にしてスプレーするとき、ランダム選挙にしてたらそれが流れてめちゃくちゃ気まずかったみたいな書いてあったけど、そう割とそう、あの結構早い時期から、だから94年でそういう曲が採用されてたりとか、あと埼玉2000いつ何年か忘れたけど、ビートマニアの方はその97年とか8年とかにも収録されてるから、ガバが早いんすよ日本。
うん、埼玉2000なんてマジで俺が中学生の時にはもうあったから、
うん、
15年以上前だよ多分。
でこれも調べてびっくりしたんだけど、日本でなんでこんなハードコアテクノヒートガバがそんなにすぐ普及したのか。
うん、
まあ要因2つあると思ってて、
はい、
まあ、1つちょっとあとで音ゲーなんですけど、もう1つこれびっくりしたんですけど、ちなみに何だかはちょっと見当つきます。
え、いや、
あのなんか分かろうと思えば分かるかも。
はい、推測で当てられる範疇。
今まで文脈には出てこないけど、その推測で当てられる可能性はある。
音ゲーは間違いなくそうで、その流
もう
れ
一
とは
つ
関係がある。
関係ない、ない
関係がない。
もっと前、
もっと前。ディスコとかじゃない。
まあ、ディスコも結局ディスコの中でとどまってるっていう意味で、
うん。
もう一般人の耳にも届くようになったきっかけ。
パンジーの耳を、なんかテレビとか。
ああ、そうね、そっちの方向ではある。
なんだ？なんだ、知らねえけど、ドリフで流れてたとか。
ドリフで急に ドンドンドンドンとかってやってたら、マジで見てるおじいちゃんおばあちゃん ぶっ倒れる「オールナイトニッポン」。
ああ、
電気グルーヴの「オールナイトニッポン」そう、なんか石の卓球がなんかていうか、その前にそのロッテルダムテクノとかガバをこう現地で聞いて、もうびっくりしたまげたその DJ の人が日本のなんか大阪かなんかでハードコアのイベント開いたらしいんですよ。でそれにたまたまその石の卓球が行って、もうなんだこれって衝撃受けて、それで俺日本で流したと その最初は、ポイングっていう曲、ずっとポインポインポインポインって言ってる曲、そのガバキックに合わせてそれ鳴ってるやつ流して、その翌週に懲りずにこのアリスナーでクロー放送禁止用語流しまくってるやつ流して、そしたらその、オールナイトニッポン聞いてるような層に大受けして だから聞いてる層って、まあ、いわゆるナード的な人もだし、あと音楽関係者もそうだしで、
なんだこれはってなって。
なんだこれってなって、あと93年に天下のエイベックスから、ロッテルダムテクノイズハードハードハードっていうコンピレーションアルバムリリースされてるんですよ。で、しかもそれのなんていうか、帯で石野武がコメントしてると。今も多分その中古だけど Amazon とかで買えるやつなんですけど、そこでもその当時の最先端の、もはそのロッテルダムテクノとガバのなんか、こう、 なんかいいとこ取りみたいなコンビネーション流して、それでもうそういう音楽関係者の間ではもう定番ジャンル、だから DJ とかビートメーカーとかクラブに通う人たちはもうみんな知ってるジャンルになったと、いうのがあったらしいんですよね。でまあもう一つのこの流行った理由を挙げるとしたら、やっぱりこう音ゲー、
うん、
まあ、一般層っても特にまあそろそろまあ言い方を、あ、まあ、言い方も考えずに言うと、まあ、いわゆるオタク層、
まあギーグルの皆さん
に、まあ、ナードって言い方してもらうけど、ナードの皆さんの服はもう間違いなく音ゲービートマニアだと。
うん、
でまあビートマニア界もなんか音ゲー界もいつか見られてやりたいなと思いつつ、なんかやれてないんだけど、まあビートマニアっていうのは DJ シミュレーションゲーム、
はい、
その DJ みたいなこうターンテーブル、スクラッチとあと鍵盤が当時5個で今7個あって、それをその上から降ってくるノートに対し合わせて押してこう点数稼ぐっていうゲームなんですけど、
はい、
今でこそもう何でもありで曲収録してるんですけど、当時はもう DJ シミュレーションゲームだから、もうクラブで流れる曲ばっか収録されてたんですよ。
はいはい、はい、
だからハウステクノヒップホップソウルスカ、だって初代の一番、初代というかセカンドミックスの、ね、一番人気な曲がハウスだったから、
うーん、
そんな渋いゲームがあってたまるかって今だと思うんだけどただまあその時流的にもそういうなんかどんどんいろんなジャンルが追加されていって、その4世代目5世代目とかでもうハードテクノだとかデジタルハードコアっていうようなジャンル名で付けられた曲が収録されるようになっていったと。
うん、
でまあ今はあれだけど、当時半々ぐらいでその半券曲、普通に音ゲー用じゃなく作曲されたものが収録されてるパターンと、そのビートマニアコナミのゲームなんだけど、コナミの社員だったり、そのそこから委託された人がオリジナル書いた書き下ろした曲が半々ぐらいだと思うんですけど、当時
はい、
でもそのコナミオリジナルの曲がのハードコアの曲とかもどんどん収録されていくようになってって、そこで初収録されたガバがこのヘルスケーパーっていう、
うん、
LED さん名義として LED ライト G かなっていう曲がフィフスで収録されて、もうそれを聞いてもう世の人たちもガバに釘付けになったと。
なるほど。
でもそっからあるよあるよという間に、もう日本って知ってます？その世界的に見てハードコアテクノ大国らしいんですよ。
へえ。
だからもういろいろその枝分かれで、例えば UK ハードコアはイギリス発祥だったりとか、フレンチコアはフランスでこう作られたとか、いろいろあるけども、日本も今オランダに並ぶというか、それ以上ハードコアテクノ大国、もう一番ハードコアテクノ聞かれてる国らしいんですよ。
へえー。
だから J コアっていうジャンルもあると。
ああ、なんか聞いたことある。
うん、まあ、J コアっていうのは最初の定義としては、まあ日本人が日本人的センスで作曲したハードコアテクノ、まあ、そこから日本人がっていうのが抜けて、その海外のビートメーカーとかは日本人的な作り方で作ったテクノとかを J コアっていう部分もなったりしてるんだけど、
うん、
それっていうのがまあ結構こう雰囲気によるところが大きいから何とも言えないんだけど、結構特徴としてはアニメのサンプリングの音声があったりだとか、なんか同人音楽的な空気感 がそのハードコアテクノに組み込まれてるってところで、この J コアの別名がナードコア。
おお、めっちゃオタクやん。
そう、バレてて、だからそこも多分その広がり方の違いもあるかなと思ってて、まあ、もちろん全員が全員ってわけじゃないんだけど、他の国だとそのクラブ行ってる人がクラブで聞いてそこで曲作るようになったっていうのが、日本だとそういうなんかゲームで知ってそこから曲作るようになったみたいな、
うん、
そこもあるから、そういうなんか必ずしもクラブでもう首振ってるような人たちだけじゃなくて、そのアードな人も楽しめる音楽としてこう進化していった、
うん、
っていうのが、で、なるほど、結局このハードコアテクノ、何が言いたいかっていうと、もう聞かないと損ですよ。8月5日ハードコアテクノの日、まあ、結構いろいろイベントもやってるらしいんですけど、その世間的に、
うん、
この日にかこつけてって言い方したらあれだけど、ハードコアテクノの日だからこういうなんか DJ イベントやるぜみたいなとかあったりしても、いきなりそういうとこ行くのも敷居高いと思うんですけど、まあこのメディアで聞いてる皆さんはぜひ、まあ、YouTube で検索でも何でもいいんで試しに聞いてみて、その日本で日本人が一番そのジャンルを聞いてる割合が結構多いっていう、その音楽ちょっと体感していただけるといいのかなと思います。
いや、なんかね、高校の友達が、
うん、
まあしばらく会ってなかったんだけど、はいはい、同窓会みたいなので久々に会ったら、なんか今も音楽やってるみたいな話して、まあ当時音楽やってる印象なんかなかった、うん、
はいはい、
聞いたらもうハードコアテクノの DJ やってるって。で、M3 で会ってめっちゃハードコアの CD 出してた。
まあ、
あ、だからビルんだなやっぱりっていうのを思った。
私も高校の友達っていうか、ぶっちゃけ会ったことないぐらいの人で、その SNS でちょっと交流があるぐらいの人なんですけど、その人がもう本当にまあプロじゃないけども結構がっつり DJ やってて、
うん、
DJ とかあとオーガナイザーやってて、
うん、
本当になんかそれこそオランダからゲストでそういう強いハードコアテクノの人呼んで、それで DJ イベント開いたりとかやってて、
うお、
そのロッテルダムテラコアっていう、そのはなんかガバのめちゃくちゃ古参のめちゃ有名な人とか呼んで日本でイベントやってたりして、割といるんすよね、その周りにも。っていう感じで、そう結構聞いてるんだけど、なんかし、そう聞いてる人たち俺めっちゃこういうの好きだぜって言ってるんだけど、なんか意外とそれがなんか伝わってる人と伝わってない人がいるというか、まあクラブミュージック全般なかなか紹介が難しいってのあると思うんだけど、そのずっとポップスとかで聞きない、なんか耳がそっちになってる人が急にクラブミュージック聞くとびっくりしちゃうみたいなのあると思うんだけど、
うん、
まあぜひ、ね、聞いていただけるといいかなと思いました。
そうね、まあ、ガバキックってどういうものかだけでもね。
そう、まあその時はぜひ、まあ、イヤホンで音量小さめから聞いてみるといいかもしれないですね、うん、
キックじゃないからねあれね。
そうね、あのなんていうか
バスドラじゃないからね。
あのたまに道でなんかやたらベースの音が漏れてる車とかあると思うんですけど、 あの日じゃないですからあれですら生ぬるい。
なんか想像しちゃった。なんかあのガバ漏れてる車
ガバ漏れてるのか、多分もう車体が縦に揺れてそうなんもう音じゃ済まないと。まあもう夜中にちょっと聞いてみようと思ってスピーカーとかで聞くと結構苦情とか来るかもしれないんでぜひ注意しながら聞いていただければなと思います。
はい、このラジオの感想はツイッターのハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジはカタカナです。
はい、ご意見ご感想は、メールでも募集しております。メールなんか来てた気がするんだけど、あ、そうだ、なんかそう全然関係ないですけど、あ、そうメデラジじゃなくて私の個人サークルの方のこうページ作り変えたんですよこの前。
あ、
で今までそこでそのメールフォーム、そっち側のメールフォームみたいなの作ってたんですけど、なんかそれ取りやめて普通にそのメールアプリが開くリンクにしたんですよね。
そっち、はい、
そうした瞬間に迷惑メールパタッとやんだんで、
へ
え、あのすいません、メデラジオの方で散々なんかこういうメールばっか来るんでとかって言ったんですけど、完全に僕のせいでした。ということで、もう平和になったメール、ボックスの方にメール募集お待ちしております。メールは、メデラジのページのトップページの方に、お便り投稿のフォームありますので、そちらがぜひ送っていただければと思います。
はい、そっちのページはね、今まで通りメールフォームになっております
ので。そうですね、そっちは全然大丈夫なんで。
はい。お願いいたします。めでたいひさやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひさやかは相変わらず TYC なんですけども、まあ公式ホームページからで、ね、スケジュールが見れますので、ぜひぜひチェックしてください。次のライブは8月の中旬に渋谷でございますね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、めでたいの方、まあさっきちらっと言ったんですけど、私の個人サークルの、玉川沖 300m 海底っていう個人サークルがあるんですけど、そっちのホームページこうリニューアルしまして、割と活かしてると思うんで、ぜひ一回ちょっとお立ち寄りいただければと思います。どこにリンクがあるかって言われると X の私のプロフィールページプロフィールから飛べると思うんで、まあ X のポストとかリポストもいいですが、ぜひこうプロフィールでいいのかな、
プロフィールはプロフィールなのかな、
バイオでいいのかな、
どうなんだろう、
ちょっと色マスに聞いてみるかまあぜひ見てみていただければと思います。それぐらいですね。はい
はい
はい。で曲なんですけど、ちょっとギリギリまで悩んでたんですけど、私の方でそのせっかくだからハードコアテクノっぽい曲ないかなと思って、ただ一番ハードコアテクノっぽい曲がそのあれなんですよ、この前作った魔界の住人が尖閣主任団やってみたっていう。
そうですね、
あれ流してすぐなんで、どうしようかなと思った結果、まあ散々ハードコアテクノ私のルーツだみたいなこと話したんで、もう私が初期に作った曲一曲流したいなと思います。
あ、はい
はい、まあ名義も違ったまあ名義違ったこと名義違って何とは言えないんですけど、ちょっと初版の事情によりその時に作った EP で、もう本当にその中でも一番最初に作った曲なので、私が DTM 初めて作った曲と言っても過言ではないのかもしれない。
おお、
いや、リアルガチで過言じゃないのかもしれない。曲、まあ、ゲホートっていう、そうなんですよ、実は私最近作ってる曲全部日本語で曲名つけるっていうルールでやってるんですけど、当時そんななかったから、日本語じゃない曲名の曲が全部昔の曲っていうのはあるんですけど、その曲を流しながら、第109回お別れにしたいと思います。では 曲を聴きながらお別れとなります。今後もご視聴いただきありがとうございました。今回終わった後、締めてたいと
すやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。